マタイによる福音書5章3節です。新約聖書の6ページお読みいたします。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。アーメン。それでは宣教心貧しき者の幸いと題して神の御言葉を末森先生に取り継いでいただきます。
一言お祈りいたします。ハレルヤ。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を、偉大なる皆を心から褒めたたえ、心より感謝いたします。今朝も私たち一人一人の名を呼び、あなたの御体なるこの神殿へと導いてくださり、クリスマスを待ち望むこの時、心一つにあなたを礼拝できますこの幸いを心より感謝いたします。聖霊様、どうぞ私たちを助けてください。あなたの御言葉を語られる、そのあなたのお言葉を今朝私たちがこのマリアのごとく信じ受け入れることができますように。聖霊様、あなたの力なくば私たちはあなたに近づくことができません。主よ、どうぞ私たちを助けてくださり、私たち一人一人にあなたが迫り語ってくださる今朝のこの礼拝でありますようにと切にお祈りいたします。今日集った私たち一人一人がこの恵みを、大いなるこの祝福を受けてこの場から立ち去ることができますように、どうぞ最後まであなたご自身がお導きください。今日ここに来ることができない愛する兄弟姉妹の上にも、また格別に病の中にある兄弟姉妹を覚えてくださり、そのところにおいて主よ、今日もあなたがお宿りくださり、豊かな祝福をもって新しい一週間をお導きくださいますようにお願いいたします。どうぞ語るしもべをあなたが憐れんでくださり、あなたが今日ここで語りたいと願われるそのお言葉以外、しもべが口にすることがありませんように、聖霊様、どうぞ導いてください。この礼拝を心から感謝し、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。今朝はですね、このアドベントキャンドルも3本点火されまして、救い主イエス・キリストの お誕生日をですね、待ち望むこのアドベント最終週を迎えました。いよいよ来週クリスマス礼拝を迎えようとしております。今日はですね、岩戸児童センターの皆さんが今日来てくださって、共にこの恵みの時礼拝に預かれますことを本当に心から、感謝いたします。さて、今朝はですね、私たちが聞こうとしているこの聖書の御言葉は、乙女マリアの受胎告知のところです。で、これはとても有名な箇所ですので、世界中の人が聞いたこと、一度は聞いたことがある、または、レオナルド・ダ・ヴィンチのですね、あの絵を見たことがある人もいるかもしれません。ヨハネによる福音書の3章16節のところに、神は一人をお与えになったほどによう愛された。そのような御言葉が記されています。この旧約聖書をですね、この聖書は旧約聖書と新約聖書に分かれておりますけれども、この旧約聖書、創世記のこの一章のところから開いてみますと、はじめに神様はこの天地を創造された。世界を創造され、そして光あれと神様がおっしゃった時に、そこに光が現れて、そして水が注がれて大地が生み出されていった。そしてその後に神様はこの人を作られた、男と女を作られたというのがこの聖書の中に書かれております。神様はそのすべてをなされた時に、極めてよかった。ですね、この世界においても、この人類に、私たち作った生み出されたその人間においても、極めてよかった。そのようにして神様は私たち一人一人を作ってくださいました。でもですね、この間の祈祷会でも環境問題のことが少しですねテーマに出されました。今私は神学校に通っておりますけれども、その中でもですね、この環境問題と、聖書に書かれていること、どのように私たちは生きていけばいいのか、そのことをですね、学校でも語られました。この世界を今見るときに、また私たち人間同士の様々な争いを見るときに、とても極めて良かったですね。そのように作られたとは思えない。 そういう現実の中、今私たちが生きております。でも神様はやはり極めてよかったですね。そのようにして作ってくださったんです。でもご存知のように、その後この男と女がですね、作られましたけれども、その最初の時にこの人たちが罪を犯してしまった。すなわち蛇なるですね、このサタンの力に心を奪われて誘惑されてしまって、神様以上になれるよですね、この世界を神様以上に力を持って支配することができるよというですね、すごい誘惑ですよね。こんな誘惑を持ったらですね、きっと誰でも飛びついてしまうかもしれないですね。自分が全ての力を支配したいですね。今本当にその政治界でも何でもトップに立っている人はそういう強い思いがあってですね、そこまでたどり着いたかもしれません。でもその誘惑に駆られたがゆえに、神様の全て良しとされたその世界から離れなければならなくなってしまった。神様の命の息が一人一人に吹き込まれて、そして全ては極めてよかった、その世界に喜びを持って感謝を持っていつも賛美を持って私たちが生きることを神様は望んでいたけれども、私たちはその罪ゆえにその命から遠く離れてしまった。それがこの聖書の旧約聖書に書かれていることです。しかし神様は私たちを見捨てることなく、その慈しみと神様のご真実は私たちのその罪を、先ほどですね、村瀬兄弟がお祈りしてくださいました。どんなに私たちが罪を犯したとしても、あなたに立ち返るなら、主に立ち返るならば、私たちは全ての罪が許されていく。そして神様はですね、ある、立候連先生の今、児童センターの方々と一緒に学んでるんですけれども、そのですね、テキストの中にあったのは、神様は一度私たちが神様のもとに罪を持っていく、私はこういうことをしてしまいました、例えば嘘をついてしまいました、私は誰々のですね、人を取っ何か物を取ってしまいました、何でもいいんですですね、私は誰々の悪口を言いましたですね、いろんな私たち罪を犯しますけれども、その罪をすべて神様のもとに持っていったとき、神様はそれを引き受けて、そして深いですね、海の底にその罪を沈めて、そしてそこにはですね、立ち入り禁止というですね、そういう看板を立ててくださる。すなわちもうそこに触れる必要はない、もう一度何度も思いを起こす必要はない、もうそこには入らなくていい、全く新しくしてくださるですね。それが神様が私たちに語られていることです。そしてそのために、今日ですね、先ほど読みましたように、独り子をお与えになった、神様が自分の愛してやまない一人の息子をこの地に使わせてくださった、そしてそのことを通して私たちの一切のその罪を引き受けて、そして私たちが自由に生きることができるように、今まではこれをやりたい、正しいことをしたい、また正しい選択をしたい、正しく生きたい、そのように思っていたけれども、なかなかできない、私たちのうちにあるその重たいですね、この性質、そういうものを持っていたけれども、私たちが神様をイエス・キリストを信じるときに、その信仰によって私たちは神様に義とされるですね、すごいお言葉ですね。私たちは全く本来正しくない、アダムとエヴァのあの罪以来、いろいろな罪を犯してしまった。でも、たった一つ、イエス・キリストを信じることだけで、私たちは神様に正しいとされる。その恵みが与えられている。それが、このクリスマスの時です。このクリスマスの時、その方を、父なる神様を私たちのところに使わせてくださった。それをですね、お誕生をこのお祝いするのが、このですね、来週控えているこのクリスマスの出来事です。このですね、いつも聖書にもそのように書いてありますし、信じるだけで救われます。でもどうでしょうか、この言葉を聞くと、なんかうさんくさいですね。本当に信じるだけで、最近私たちのですね、この伝道したり、いろいろな違い、なんかですね、宗教っぽくないようにとかですね、またなんか勧誘に思われないようにですね、いろいろそういう手を私たちも尽くすわけですね。なんか変な思いで私たちが引き込もうとしているような。だからこういう言葉をですね、信じるだけであなたは救われますよ。っていうと、なんかですね、本当それこそ勧誘されているような、そういう思いになる。 あるですね、前にも以前にも話しましたけれども、ある牧師先生のお母様がですね、お母様を救いに導こうとしたときに、これこれこういう話が聖書に書かれていて、そしてこの人を信じるだけで、お金も何にもいらない。この人をただ信じるだけで、お母さん、天国に行けるんだよ。だから信じてよって言ってですね、その先生が言ったら、いやあかん。ただより怖いものはない。って言ってですね、もう後ろに引き下がって、もう手もこうやってですね、引き下がってしまった。ですね。でも、ただなんですね。それに対して私たちは何を積む必要もない。お金も必要ない。でも、一見それを聞くと、いや、なんか裏があるんじゃないか。私たちはもう本当にですね、そういう、もうですね、知恵がいろいろと働きますので、ただそのまんま受け取ることができない。いろいろと考えながら、ああ、でも毎週教会来なくちゃいけないとかですね、いろいろこれよく聞く言葉なんですけれども、いろいろなことを思って、なかなかそれを信じることができない。でも、聖書で書かれている真実は、この方を私の救い主として、これからマリアの話をしますけれども、マリアのように私たちがその方を信じ受け入れるだけで、私たちは救いに預かることができる。天国への道がそこにおいて切り開かれていくというのが、この聖書に書かれていることです。そしてその信仰に、今日ですね、このマリアが預かっていた。ルカによる福音書1章の26節からのところをちょっとですね、開きたいと思います。今朝ともに購読しました新約聖書100ページのところです。このマリアという人が、その先ほど語りましたように、神の一人子なる方をお宿しする。すなわちその方をですね、自分の胎に迎えて、そしてその子を出産するというですね、すごい私たちにおいては本当に考えもつかない。でもその恵みがこの姉妹に、今日のこの一人の乙女に、13歳、14歳、15歳ぐらいと言われていますけれども、その乙女に、このですね、飯が与えられた。それが今日のところです。一章の28節のところに、天使は彼女のところに来ていった。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。でも当然、マリアは、これを言われた時にですね、どのような、皆さんだったらって、ちょっとこれは本当に想像できないんですけれども、でも天使が現れて、私たちの生活のそのただ中に、突然神様の声が迫ってきた。あなたは恵まれた方、おめでとう。主があなたと共におられる。今日ですね、司会してくださった久米執事が、新学校にですね、行くことを決意されたときに、ちょうど、特伝で泊文蔵先生が、来てくださってたんですね。で、これから新学校に行きますから、献身して、神様の道を歩みますから、祈ってくださいと言ってですね、文蔵先生に言ったときに、文蔵先生が最初一言言ったこと、おめでとうございます。ですね。そういうふうに語られたそうです。でですね、姉妹はその献身の道、どこがある意味ではですね、そんな大変な道、私たちの人間から言えばとてもおめでとうじゃない。おめでたくないですね。大変な道ですよ。神様に従っていこうとする道は大変な道。でも先生からすれば、もう90近いですね、本当に何十年、教会を立て上げて、日本の教会を立て上げて、牧師会されてきた先生から言ったら、それがいかに素晴らしい恵みであるか、祝福であるか。そして今日のこの天使の言葉も、マリアに語ったとき、マリアがその御子を宿すということが、どれほど大いなる喜びであり、また祝福であるかということ、そのことを、この天使は語ったわけです。しかし当然、マリアは29節を読んでわかるように、この言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考えた。先にいろいろですね、説明してくれて、あなたはこうこうこうですね、こういう人生をたどって、だから喜びなさいではない。いきなり、おめでとうですね。だから何のこっちゃ全然わかりませんよね。そして十数歳ですね、その方がそのように言われた。そしてその続いてですね、その後に、あなたは身ごもって男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。この時代に至るまで、旧約聖書でずっとこのメシアがいつか誕生するということが語られていました。だから当然、このマリアにおいてもですね、その信仰はあったわけです。メシアを待望している信仰。 でもその時にそれが自分の胎から生まれる、自分がその子を生み出していく母親になるというふうに語られた時にですね、とてもそれを理解することは不可能でした。だからマリアはまだ結婚もしていないのに、どうしてそんなことがあり得るでしょうか。でも天使は続いて、上からの高いところからの力によって、聖霊によって、あなたはこの御子を宿すのだから大丈夫ですね。天使が言うことは、恐れることはない、この恵みを受け取りなさい、先ほどの聖書が語っているイエス・キリストをただ信じなさい、信じれば救われるですね。この恵みの言葉と同じです。ただその言葉を受け入れなさい、恐れる必要はないんだ、そのことをですね、天使がマリアに語りました。その時にマリアはどのように言ったでしょうか。いや、ちょっと待ってください、ちょっと家に帰って、言い名付けのですね、婚約者とちょっと話して相談してから決めます、もしくはまだ10代前半ですので、保護者のですね、印鑑も必要ですから、両親にですね聞いてから、でまた戻ってきて、明日にでも、まあ、明日までに聞いておきますから、明日にでも来てくれればですね、その判子を押すことができるかもしれません。もし私だったらですね、ちょっと夫に聞いてみますとかですね、長い信仰歴持った人にちょっと聞いてみます。いろいろ私たちだったらですね、いろいろ思いを巡らして、そしてすぐには返答することができないかもしれない。でももしそうだったら、マリアはイエス様を宿すことができなかったんです。私たちの救いというものは、また私たちが神様にお声をかけていただく、お言葉をいただくとき、それはいつもあるわけじゃないんです。私たちの救いの奇跡ですね、さまざまな神様の御業が起こるとき、それはいつもいつもあっちにもこっちにもはびこっていてですね、何が何だかわからない、そういうものではない。そのとき神様が、これはですね、この聖書ではカイロスというんですけれども、神様の時があるんです。神様の時と、そして私たちの人間の時は、これは違います。マリアにおいては、人間的に見れば、まだ15歳。まだ結婚もしていない。まだ親元にいる。いろいろな条件が揃っていない。だからまだ私の時はまだです、ということもできたかもしれない。でも、この時に、何百年も前から予言されていた、神の子が一人の人を通して生み出されていく、この約束の実現はこの時しかなかったんです。この時神様の約束の時が来て、歴史が動いて、そしてこの時にマリアに天使を通して語られた、おめでとう、恵まれた方、その恵みを受けなさい。その時にマリアはいろいろということはですね、もし言うことできたんですよ、もちろんできたんですけれども、マリアはその時に、38節を読むならば、マリアは言った、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように。マリアが言ったことは、お言葉通り好みになりますように、その語られた神様のそのすべてが好みになりますように、すなわち神様の御心だけがこのところにおいて成就していきますように、信じます。それがマリアが答えたことです。別の言葉で言うならば、アーメンと言ったんですね、一言、その天使の言葉に、はい、アーメン、そのように答えたんです。このクリスマスの奇跡というものをですね、ある人が三つのこと、このクリスマスに奇跡が語られているというふうに語りました。それはまず一つは、神の子が、神様が人となってこの地に来られたということ、その奇跡ですね。神様が肉体を持って、天地創造の神が肉体を持ってこの地に来てくださった、その肉体を持ってこの地に、私たちのもとに来てくださった奇跡。そしてもう二つ目は、乙女がその子を宿したという奇跡、すなわち処女なるこのマリアが聖霊によってこの御子を宿したという奇跡。そして三つ目は、マリアがそのことを信じることができた、その奇跡であると、ある人が語っておりました。このクリスマスの時、 私はですね、クリスマスの映画も大好きなんですけれども、この間も民放でホームアローンがやっていたとですね、ある姉妹から大好きなホームアローンがやってますよってですね、連絡が来て、もうホームアローン大好きなんですね、もう子供の時から。そしていろいろサンタ、このシーズンにはいろいろなこのクリスマスの映画があると思います。いろいろですね、あると思いますけれども、サンタクロースとかですね、34丁目の奇跡で、また皆さんいろいろ知ってると思いますけど、その中では何が語られているかというと、多くの奇跡ですよね。クリスマスの時に思いもよらなかった出来事が起こっていく。そして自分たちではですね、本当にどうすることもできなかったことが起こっていって、ホームアローンであればですね、お母さんが一人でですね、息子が一人で家のお留守番をしていた。でもそれすべてですね、楽しい出来事になって、最後お母さんが帰ってくる。もう普通ありえない話ですけれども、でも本当に楽しくですね、その素晴らしい楽しいことが、奇跡がですね、語られている。他のクリスマスの映画でもそうだと思います。でも私たちが今日このところを読むときに、その奇跡、クリスマスに私たちが受けようとしている、その奇跡は何であるかというならば、このマリアのように、私たち自身においても、今日あなたのために緑子なる方がお生まれになった、おめでとう恵まれた方、その言葉を聞いて、私たちはその言葉を受け入れていく、その言葉を信じていく、それが私たちにクリスマスのこの時与えられる大いなる奇跡であります。私たち自分の力ではとてもそれを受け入れることができないかもしれない。でもこのクリスマスの時、マリアにその力が注がれたように、マリアに神様の御業が与えられたように、私たちもこのクリスマスの時、何にも知らない状況で、何も私たちにはまだまだわからないことがたくさんあるその中において、しかしこの時、おめでとう、この方が一人子なる方が私たちのために生まれてくださった、この方が私たちの罪から、また死の奴隷だった私たちから、すべてを持って、力を持って救い出してくださるために、この子が、この一人子がお生まれになった、この方を信じるということ、その信仰に私たち皆が預かるということ、それがクリスマスに与えられている大きな奇跡です。そしてこれは全ての人に注がれているということを、私たちはぜひ覚えていたいと思います。マリアだけの特別な出来事ではないんです。この時、私たちは聖書を読む時、昔の出来事がですね、この時に毎回毎年毎年昔の出来事を思い巡らしながらですね、こんなこともあったのかですね、まあそれを信じるか信じないかは別として、こういうことがあったんだろうなで終わるのではなくして、もしそれで終わってしまうならですね、ただクリスマスは毎年一回の行事に過ぎない。でもこの時に、このマリアに語られた言葉が今日の私たちにも語られているということ、そのことを信じる時に、私たちに新しい一歩が踏み出されていく。マリアがイエス様をお宿しすることができたように、それはマリアからすればとんでもない現実のがですね、もう完全に打ち砕かれてですね、もう全部の常識、全部の今まで持っていた知恵、それが全部取り去られて、そして起こされていった神様の御業です。しかし、信仰というのはそういうものです。ヘブライ書の11章の1節に書かれている言葉をちょっとですね、お開きになる方は414ページにあります。私たちがイエス・キリストを信じる、神様を信じる信仰というものは、具体的に目に見えている現実を信じていくものではないということです。マリアに起こったこの出来事のように、まだ結婚もしていない、まだ男の人も知らない、良い家庭の中で育ったわけでもない、王室で恵まれて育ったわけでもない、何にもない、でもその中で神様がこの天使を通して声をかけてくださった、その現実というものは、このヘブライ書のですね、414ページ開いた方はですね、11章の1節に書かれております。信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。見えない事実の背後にあるものは何でしょうか。それは神様の言葉です。すなわち聖書で語られている言葉です。 教のマリアで言うならば、あなたは独り子なるですね、この緑子を授かる、そしてその方は偉大なるメシアとしてこの地で生きていく、その神様の言葉、それを語られた時に、私たちにおいては見えない現実であっても、しかしそのお言葉を信じていく時、今日のマリアのようにそのお言葉がそのまんま私の身になりますようにと言った時、そのお言葉をそのまんま信じていく時、私たちはそれが次のステップにつながっているということ、何か私たちは神様が計画されたそのですね、ご計画がもちろん一人一人にあるわけですけれども、それがもう最初から最後までバーッと見えていく、それが人生ではありません。そうではない、もしそうだとしたら何にも信じる必要がないでしょう。明日も明後日もこれが整えられて、この人と出会ってですね、来年も再来年もこれが与えられている、そのことを全部知っていたら何にも信じる必要がない、そのまんまそこを生きていけばいい。でも私たちには先が見えない現実がある。私たちは明日明後日どうなるかも、実際のところ私たちはそれを見ることはできない。ましてや1年先2年先、同じように私たちがここで礼拝を捧げられているか、この教会があるか、もちろんあることを私たちは信じですね、宣教の働きをしていくわけです。でもそれを私たちは見ることができない。しかし目に見えなくても信仰というものはその背後で生きて働いておられる、その神様のお言葉を信じていくとき、そのとき新しい一歩が与えられていくんです。マリアがもしこれを信じなかったならば、一体どうだったでしょうかですね。私たち今救いに預かることができていない、大変恐ろしいことですね。それを想像したときに、そのときに、あ、マリア、本当にありがとうございます。ですね。本当にこのとき、信じて受け入れてくれたこと、このことを信じる、その御業を神様が成してくださったこと。でもそれは、私たちの生涯においても同じではないでしょうか。神様が与えられる御言葉を信じるとき、そのことを通して、ここで語られているように3節でですね、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、したがって見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるのです。ちょっと難しいですけれども、私たちが神様を信じるというとき、そのときには私たちは今何も見えていないところであっても、でもその背後にあって、この世界は先ほど光あれと言われてこの世界が生み出されたようにですね、そのようにして神様のお言葉によって世界が進んでいっているということ、世界は成し遂げられているということですね。そのことを私たちが信仰の一歩踏み出すときに、まだ見えないそのところに神様のお言葉だけを聞いて、それを受け入れていくときに、私たちはその一歩が未来につながっているんです。しかし私たちがもしその言葉を受け入れなければ、私たちはさらなるステップに踏み出すことができない。未だ私たちは変わることもできない、同じ中をぐるぐるぐるぐる回っているような、そういう思いにさえなっていく、暗闇の中でずっとですね、それこそハムスターのようにですね、ぐるぐるぐるぐる回っているような、どこにも抜け道がない、でもそのところに切り込んでくる神様の御言葉、その言葉を私たちが受け入れ信じていくときに、すべての道は天国へつながっていきます。すべての道は永遠の命へとつながっていきます。イエス・キリストを信じ受け入れることを通して、すべての道は祝福につながっていきます。これが聖書に書かれていることです。間違いはありません。これが真理です。だからこそ私たちはこのクリスマスの時、私たち自身においても、もうすでに救われた者、私たち自身においても、このような私たちにチャンスがいつも神様から与えられているということ、信じて神様の現実を生きていく、この世の現実ではない、この世において私たちが何も見えなくても、これ以上はもうどうすることもできないと、私たちが人生の中で本当に苦しみの中にあっても、それでも私たちが神様を信じていくとき、私たちにおいては暗闇はきれいに取り去られていくんです。そして私たちは新たな一歩の中にあって、信仰によってイエス様と共に歩む素晴らしい人生が
与えられている大どんでん返しが、神様の現実が私たちに与えられているということ、しかしその中にあって私たちは常にこの御言葉に聞きながら、この御言葉を神様の言葉として私たちが信じ受け入れていくときに、あのモーセがですね、航海が真っ二つに割れて新しい道を、イスラエルが救いの道を行くことができたように、私たちの本当にこの現実も日々その中に立たされています。閉ざされてしまった、先に行くことができない、後ろにも帰ることができない、さまざまな問題が私たちにはあります。でもその中で信じるなら、イエス・キリストが私たちのために全てをかけてくださった、その命を捧げてくださった、もはや私たちのうちにおいては闇はない、敗北はない、勝利しか与えられていない、このことを本当に私たちが信じ一歩踏み出していくとき、私たちにおいては素晴らしい未来が与えられております。この方を私たちが受け入れて信じていく、この奇跡にクリスマスの時、私たちここに集った一人一人がもう一度預かることができますように、そしてこの世の現実に一喜一憂するのではなくして、私たちに与えられている神の言葉のその現実を生きていく私たちとなることができますように祈ってまいりたいと思います。あのですね、あのこの神の、このお言葉を信じるというですね、この準備をしていたときに、あの思い出したことなんですけれども、私のちょっと余談ですけど、私の祖父がですね、昔がんになった時があったんですね。でその時に、あのとっても優しいおじいちゃんだったんですけれども、そのおじいちゃんが、もし私ががんになったら言ってくれって言ったんですね。そして家族は意を決して、おじいちゃんがんになったよ、もしがんになったら言ってくれ、おじいちゃんがんになったんだよ、いやもしそうだったら言ってくれですね。これを私はこの準備している時に思い出したわけですけれどもですね、私たちというのはですね、本当にその言葉が私たちにとって都合が悪いことですね。それを私たちは本当に耳を塞いで受け入れることができないんです。イエス様が私たちのためにですね、あなたの罪のために、そう言われたときに、やっぱり私たちのですね、その中心をえぐられていくわけですね。私の暗闇を指し示されていくときに、それを私たちは聞きたくない。いや、もし罪があったらイエス様言ってください。悔い改めさせてください。あなたはこういう罪を犯した。いや、もし罪があったら言ってください。悔い改めますから、この繰り返ししている私たちじゃないでしょうか。神様は語ってるんですよ。マリアに対して今日語ってるんですよ。この言葉を受け入れなさい。あなたは大いなる恵みをいただいたんだ。ですね。この方を信じるならば、余裕限りなく、あなたの人生は本当に祝福に満ち溢れているんだ。そのために、イエス様が低気に下ってくださったんだ。そして、あなたの罪を、その暗闇からあなたを解放してくださるんだ。その、このお言葉。時に聖書の言葉は私たちをですね、聞きたくないお言葉が本当にほとんどがそうじゃないかと思うぐらいですね、語られることがあります。でもその中でもそのお言葉が私になりますように、そのお言葉を信じて生きていくとき、私たちはそこにおいて本当に和解が与えられ、許しが与えられ、愛すること、引き受けること、使えること、そのすべてにおいて聖書で語られているイエス様が語った言葉、その言葉が私たちのうちに実現していきます。今日最後にですね、マタイによる福音書の5章3節の言葉を書きましたですね。もう終わりますけれども、本題は心貧しき者の幸いでしたね。はい。でですね、最後になぜ5章3節であったのかですね。それはマリアがこの信じることができたのは、マリアのこの現実が貧しき現実だったからです。先ほど言いましたですね、王室に生まれたわけでもない、すべてが整っていたわけでもない。でもマリアはそれをすべてその時に信じることができたのは、マリアが心貧しきものであったからです。主以外に頼ることができない。それこそ誰かに相談することができない。本当に一対一で神様と向き合わなければならない。その人生の中に生きていたから。だからこそこの時マリアがイエス様のそのお言葉を、ごめんなさい、主が語られたそのお言葉をそのまま受け止めることができた。いろいろな知恵もない、常識外れかもしれないですね。 でもそのまんま受け入れることができた。私たちにおいて神様の言葉を受け入れること、イエス・キリストを信じることは常識をですね、覆していくことなんです。常識が取っ払われていくこと、私たちの知恵がすべて取り除かれていくこと、ただ一つ、信じていくこと、考えるのでもない、いろいろですね、私たちが知恵を持ってですね、聖書をたくさん読んで勉強することでもない、語られた言葉をそのまんま受け入れること、それが信仰というものです。この時にマリアがその信仰に至ったのは、そのような現実の中にあったから、そしてまたもう一つ、その貧しき者に神様はご自分の独り子を宿されずという、その恵みをお与えになったということ。もし私たちだったらどうでしょうか。自分の大切な子をですね、例えばですね、自分が父親、母親で、自分のですね、息子を、娘たちを嫁がせる。例えばそうだという例でもいいですけれども、その時に皆さんだったらですね、その家庭が本当に豊かに祝福されていて、そしてこのですね、子供が授かるのに本当に素晴らしい環境で、またですね、給料も十分与えられているご主人があってですね、いろいろなそういう条件を私たちはつけるかもしれない。私の大切な子供をですね、お嫁に出す、またはですね、向こうに息子さんを与えるときですね、そういう条件を私たちはつけるかもしれない。でも父なる神様が取った行動は、この貧しきこの女性の中に、乙女の中に大切な子を委ねるという、このことを神様は選ばれました。このところにある意味は何でしょうか。すなわち、私たちはこのクリスマスの時、先ほどイエス・キリストを信じると言いました。その信じる恵みに預かることができるのは、私たちに何か特別なものがあるからではない。何か私たちがですね、信仰に強く生きる、そんな力があるからでもない。私たちには何もない、お金があるわけ、あるからでもない。地位や名誉があるわけでもない。そうではない。神様は私たちが本当にへりくだった心のもの、マリアのように心貧しき、主だけにしかより頼むことができないものに、この幸いをお預けになったのです。私たちもこの時、世の中においては多くのクリスマスのですね、賑わいが盛んになっております。しかしその中においてイエス様がどこに下ってくださったのか、乙女、貧しきマリアのその体の中でした。私たちもまた、このイエス・キリストを信じるとき、この恵みに預かるときにあたって、私たちも、このマリアのように、心貧しきもの、すなわち、神様の前でへりくだったもの、謙遜なものとならせていただきたいと願います。神様は、しかし、無力なものを選ばれる方です。貧しきものを選ばれる方です。立派な、王室に育った子ではなくして、一人貧しくそこで、切々に一日一日を生きていた、その人に、神様は、この大いなる恵み、一人子を宿すという恵みをお与えになった方です。私たちはこの時、その恵みがいかに大きいものであるか、そして、私たちが傲慢であるならば、その恵みを本当に預かることができない。私たち自分を誇っているならば、神様の本当に貧しき下られたその姿を私たちは見ることができません。しかしこの時に、天よりのこの恵みをいただいて、私たち自身が本当に値しないこの私たちであるけれども、それでもなおマリアを選ばれ、そして今日神様は私たち一人一人をこの礼拝に招いてくださり、この救いの驚くべき祝福に預からせてくださろうとしている、この恵みを信じる者になりたいと思います。この祝福を心から受け止め、受け入れて、そして本当に素晴らしい人生を私たちが歩めること、そのことを信じます。皆さんのうちにおいても、この方と共に生涯幸いな人生を、そして本当に日々この御言葉の中で生かされて、新しい未来が与えられていく、無力、無学、本当に自分の情けなさを覚えるときこそ、その恵みがいかに大きいか、そこにこそイエス・キリストが下ってくださったということ、そのことを日々覚えながら、この方に栄光を返していく人生を歩んでいきたいと思います。 お祈りいたします。愛する天皇お父様、感謝いたします。クリスマス、その恵みを前にして、あなたは一回一回の礼拝で大いなる祝福を持って臨んでくださっております。主よ、今朝聞いたこのお言葉が、どうぞ今日集った私たち一同の上に成就しますように、あなたのお言葉がこの身になりますように、主よ、どうぞ私たちを導いてください。私たちのこの心を、おごった心をあなたが打ち砕いてくださり、低きに下られたイエス様、あなたをどうぞお宿しし、そして愛するマリアとなることができますように、私たちにどうぞこの緑子なるイエス様を信じ受け入れる、その信仰を与えてください。この方こそ王の王なるお方です。主の主なるお方です。私たちの全生涯をあがない、導き、祝福してくださるお方です。どうぞ私たちがこの信仰を持って、素晴らしい恵みに満ち溢れた、愛と許しに満ち溢れた生涯を歩むことができますように、どうぞ聖霊様、私たちを導いてください。今日集った一人一人の上に、その恵みが豊かにありますように、切にお祈りいたします。どうぞインドネシアの地にあって、尊い宣教の働きをしておられる野口宣教師ご家族の上にも、等しくこのクリスマスの時、貧しき中にあってお働きくださっている先生たちに豊かな聖霊の恵みがありますように、またその国において、どうぞこの御言葉が成就しますように、主をどうぞ導いてください。世界中で行われるすべての礼拝に、すべてのクリスマスを待ち望む者たちに、あなたの栄光が限りなく表されますように、切にお祈りいたします。この礼拝を心から感謝して、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。